はい、じゃあトーキングラディオでございます。トーキングラディオということで、ちょっと軽くお話をいろいろしていこうかなと思いますけど、鍼灸師さんの、リハビリ、記録なのか、それとも鍼灸、怪我してる最中鍼灸師さんのなんかこう思ったこと感じたことをちょっとお話ししてもらおうかなと思ってますけど、
まあグロくはないですけど、痛々しい話しますんで、もし、嫌だという方は下がってくる、止めちゃってくださいというところで。
はい。
だけど、まあ。
痛々しい話。
痛々しいっていうか、想像すると痛くなりそうな話ってやつです
ね。はいはい。
で、後十字帯骨化症っていう。
はいはいはい。
原因で僕神経障害が出てたんで、
はい。
そうするっていう話になったんですね。
はい。
で、単純に言うと、その圧迫するところを削るという手術なんですよ。
うんうんうん、
骨化しちゃって、その骨が神経つっついてるから、
うん、
まあ、つついてる部分を取るしかないっていう話なんですよ。
うん
うん、まあ、僕の場合は、首の右正面から、
うん、
横にスパッと切って、
うん、
首のしわに合わせて。
うん、
で、気管挿入されてる、その気管とかをグイッて横に避けて、
うん、
背骨にドリルで穴グイッて開けて、骨の
時計。まあまあ、やばいっすね。
まあまあ、まあまあ重症じゃないですか、やっぱり。
なんで、僕の首の中にはボルトが2本残ってます。
やべえ。すごいっすね。なんかちょっと、切ってどうこうじゃないですね。ちゃんと手術してますね。
ガッツリ手術です。さっきも言ったんですけど、要はその背骨って、その背骨の本体があって、その後ろの方に神経が通る管の部分があって、
はい、
管の中を通って神経を前後で挟んでるのが後十字帯と横食靭帯なんですよ。
はいはいはい。
うん、いうとこなんで、まあまあ、生命活動にガッツリ関わるとこなんで、
うん、
まあまあ、やばくなるとそうやって削んなきゃいけなくなるっていう話で、
うん、
はい、なんで僕の首はいまだにまだ縫ったところがバッツリ腫れてるっていうか、中とかで縫ってらっしゃるんで、ぽっこりしてます、首のところで。
でも動きはじゃあだいぶ動けるようになったんですね、あんまり痛みも感じず。
だから僕、症状としては、
はい、
上腕、前腕ともに、
はい、
しびれが出ていて、
うん、
普通に気をつけした時の前の方に当たる腕の方の筋肉が言うこと聞かないというか、力が全然入んなくなった。
全然わかんねえ。気をつけした時の前の方の筋肉っていうのはわかん
ない。腕を気をつけってこうやったら、
はい、
体の横に腕がくっついて、まあ、体の前側後ろ側、
はいはい、
で要するに親指側の方の筋肉が動かなかったんです、僕全然。腕の中でも
気をつけしたら親指が動かなかったんですか？
親指はもう痺れてる、動きはその痺れてるとか。だからあとはその辺、肩からその親指を結んでるライン上の辺の筋とかが痺れて、うん、ピリピリって痛い、筋肉に力が入らない。
大変じゃないですか、それは。
そうですね、がっつりお箸とかが使いにくくなったりとかしてたんで、
はい、
日常生活には支障出てました、実際問題。
全然ダメじゃないですか。全然アウト級ですよ。
そう。それが、この指の感覚の違和感が、多分プロのピッチャー出てると、多分投げにくいだろうなとは嫌ということ
が分かります。投げにくいどこの騒ぎじゃないでしょ、だって。
また、これがどの程度の症状か知らないですよ。
まあ、それはね、人によって違うでしょうけど。
ここはもう完全に運動障害が出ちゃうぐらいの症状ですけど。
うん
うん、まあ、なんか指先の商売なんで、
うん、
このしびれだけでも多分出てると、プロとしてはやるの大変、コントロールが効かないと思う。現実、お箸さっき使いにくかったっていうのは、お箸で物を掴んでも、掴んで、力のね、入り具合が分かんないからね、ポロポロこぼれるとかっていうのがあった。
じゃあ、鍼灸師さん、フォークとかで、フォークだった。
フォーク。あとお箸でしたね、ずっと。
あ、でもお箸はお箸だったんですね。
だから使えない理由が最初分かんなかったんで、
はい、
とりあえず使わざるを得ないか、その変に逃げてとか言ってるのは怖い、そうしなきゃいけなくなるのが怖いって言ったらおかしいですけど、
うん、
もう、で、それがね、最初だから僕、症状の出始めの時は、四十肩かなと思ったんですよ、腕上がんなくなったりとかした
ら。ああ、なんかよくありますよね、うん、そういう話ね。
と思ってたら、本当にその、数日で、その、症状が悪化しちゃって、腕に力が入らなくなっちゃって、本当に支障が出始めて、これはまずいって話になって、慌てて病院に行ったら、どうもあの神経つついてるね、骨がっていう話になって。
いや、手術自体は、あれだったんですか、どれぐらいかかったんですか？
何時間だろう。起きたのが4、5時間ですね、手術あの入って。
それは大騒ぎっすよ。なんか、前も手術とかされたことあるんですか？
前はだから、4、5年前に膝やってて、
その。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、膝の水を、そうだ。千年さんが散々いじったやつだ。
そう最高人間になっていってる状態ですね。もう僕は一回ですね、講義乗るたびに筋根緩根になる体ですから。
いや、僕もあるんですよ。20代の頃にバイクで転んで肩の骨を手術でボルト入れたんですけど、
はい、
肩甲骨のところか、はい、手術そのもの自体はそんな大したもんじゃないんですけど、はい、ボルトで止めるだけだから、当たり前ですけど、 T 君とかある？手術したこと。
いや、ないですね。
なんとなく覚えておいてもらえたんだけど、切るから、麻酔切れたら痛いんだよね。
ああ。まあ、そりゃそうっすね。
うん。そうなんだけど、なんか、手術自体は別にもう、全身麻酔とかだから、
はい、
痛くはないんだけど、終わった後に麻酔切れたら当然切るから痛いんだよね。
ああ、縫い終わってても痛いってことですか？
全然痛い。だって、カッターでちょっと切ったら痛いでしょ？
まあまあ、
確かに。それより、深く切ってるもん。
はあ、
そうだっていう、そこが一番なんかあれだったかな、なんか考えてなかったことですね。そりゃそうだよなと思って、まあ、だんだんね痛くなくなってくるんだけど、
僕ね、そう言うとね、あんま切った時の切られた後の痛み感じない人なんですよ、不思議なことに。
なんでですか？だからおかしいでしょ。
だからこの首の最新の手術でも切りました、目覚めました、
はい、
で切ったところが痛い、寝れないになったことは一回もない
です。
それよりも首なんでやったところが、
はい、
本当は手術した直後から装具をつけて首を固定するって話だったと、
動かない。
そんなことをしまして、首にちゃんと合わねえから作り直してこいっていう。
うわ、
手術した1日目、寝るのに首の両サイドに砂の入った重りを乗っけられて、
それだから撮影道具ですよ、撮影で照明機材止めとくやつですよ、それ。
あれだね、首の横、顔の横に置かれて、左右に首を振れなくされて、
確かに、それは確かに、
一瞬ませんでした。
いや、だから、あれね、分かんない、だから、ティークももしかしたらね、なんかそういうふうに手術することが今後、多分あるだろうけど、手術の後なんよ、だから、痛かったり、ちょっと大変なのは。
はいはいはい、
なんかそういうイメージないじゃない、だから
そうですね、うん、
そう、手術が痛いんじゃないかとかっていう、そりゃそうだよなと思って。
僕だからその3回やってますけど、今回ので、
はい、
手術した時が痛いは1回もないですね。
は
あ、ね、それ
も全麻とかだ
から、あ、全麻でやってますよ、3回とも手術
全身麻酔ね、
はい、それよりも動かなくなった体を動かそうが死ぬほど痛かったっていう。
ああ、まあ、それもあるでしょうね。そうだから、そこないよ、T 君。これちょっとよく覚えておいて、これ、おじさんたちが、おじさんたちがアドバイスしとく。
しないに越したことないよ。
しないに越したことは、ね、何あるか分かんないからね。
まあまあ、生きてりゃ1回ぐらいはね、すると思うんでね。
そうなんだよ。まあ、盲腸の時も、盲腸の手術そのものは10分で終わるんだけど、お腹切ってるからさ、薄く。
ああ、
薄くお腹切ってるから腹筋が効かないのよ。 で、腹筋が効かないことはベッドから起き上がれないの。もう絶望的な気持ちになったもん、その時。と思って。嘘と思って。
多分、
筋
が効かない。
痛み
効かないことかと。多分ね、あのくしゃみとかしたから痛いなと思ったら、多分あれは多少痛みだったんですよ、傷の。
そうですね、だから。本当に。いやで、あと、あれですか、新規さん、じゃあ、入院中もドラフトの選手を確認しつつ、なんか私がちょっと、これやってますぜって。
動画見れなかったんです。
動画見ちゃダメなんだ。
動画見ちゃダメっていうか、さっきの首装具つけてる状態なんで。
ああ。
本当に首が回らないですね。
周りもできないし、要は下向けてとかってやると、骨に荷重がかかるんで、
はい、
骨削ってボルト入れていろんな充填してるんで、首をまっすぐにしておきなさいって言われてるんで、iPad
もう
すぐ見にくかったんですよ。
じゃあもう暇でしょうがないですね、本当にね。
だからもう本当に横になって、で、そう打ってたら、とりあえず体を横にしてもいいよって、横に向いてとかでしながら、うん、
でも、あれは見たんですか？ちょっと言いましたけど、ドラフトキング。
あ、じゃあ、ドラフトキング、話戻しましょう。ドラフトキングで、ドラフトの動画、一応横にながら見てて、まあまあ、情報したんですけど。
うん。
ドラフトキングで、ね、今ふわっと出たのなんでかっていうと、その元々はネットフリックスでやってたんですよね。僕ここで喋ったドラフトキングっていう漫画が実写ドラマになりましたよが、
ね、最初はね、ワウワウです、ワウワウ。
で、この前ネットフリックスでやってますよって言われたんですけど、
そう、それをね、ちょっと先週伝えたら、なんか、あれ、新規さん暇なんじゃねえかなと思って。
で、違うんですよ、たまたまやってたら、今日気づいたんですよ。アマプラになったんです。
はい、アマプラでもやってるんだ。
はいはい、やってます、やってます。ちょうど僕、はいはいはい、今日見ました。
あ、ティコ見てんだ。ごめんなさい、僕はまだ見てないんですけど。どうだったんですか、見て。
あ、どうなんですか、まあまあ、もちろんね、フィクションなんで。
まあ、
ね、多少補助してるからそこまでスカートせえへんやろってところはあるよなと思いつつ、まあまあまあ、でもドラマとして面白かったですよ。
うん、ほうほうほう。
はい。
原作のやってる人が結構がっつりとそういうその取材をしてやってはるんで、
はいはいはい。
なんていうかな、その、リアリティのある嘘って言ったら言い方悪いけど、
はいはいはい。
そういう現実にそういうことがありましたよとかって、まあ、プロに行かなかったっていう話で言うと、分かりやすく言うと、杉浦っていうピッチャーが昔、日本生命にいてて、
ああ、はいはいはいはい。
言われたピッチャー。
はいはいはい。あ、はいはいはい、
甲子園の解説とかでよくね、出てますよね、今もね。
で、最後の最後ってなった時に、プロ解禁になって出れなかったんだよね、オリンピックっていう。
オリンピックそうですよね。
はいはい。
彼なんかはそのだからずっとプロ中であったんだけど、そのオリンピックに出たいからプロには行きませんって言ってずっとプロに行かなかったんですよ、あの人なんか。
はいはいはい。
今はもう亡くなっちゃいましたけどね、それが、うん、プロはプロ解禁されちゃったんで、
うん、
当時はそういうそのオリンピックに出たいがために行かないっていうアマチュアの選手もいたんでね。
うん、
うん、そういう意味で言うと、その社会人からプロに行かないっていう選択肢っていうのは、まあまあ話の軸は違うけど、そういう選手もいたよね。
まあ今でもちらほらいるらしいみたいな話はね、ありますよね。
誰か暴風の中に立ってますか？
私です。私すみません、ちょっと暑かったんで。
あ、窓を開けてると。
暑かった、ちょっと、切れない、大丈夫です。はい。暑かったんで、ちょっとあれですね、サーキュレーターを強めに使います
。なるほど。当たっちゃうのか。
はい、はい、はい。大丈夫ですよ。
ドラフトキングじゃ、だから面白いな。僕は正直、野球漫画じゃだいぶ面白いなと思って見てるんで。
うん、うん、うん。で、実際ドラマ見てどうだったんですか、新
規
さん。
まだまだ、仕事の、あれですよ、休憩時間に見つけて、あ、これ、と思ったとこまでしか経ってないですから、僕も。これからです。
これからね。
はい。
これからじゃ あ, 次回ドラフトキング の, 感想も教えてくださいよ、また。で私も頑張って見ておきます、じゃあ。
はい。
はいはい、わかりました。っていうことで、T 君は、そうなんですよ、はい、T 君を聞きたかったのがあって、はいはい、ジャーニー好きじゃないですか。
あ、はい。
で、
ジャーニーというか、
ジャーニーまではいかないのか。
トリップとかトラベルとか、それぐらい
の。トラベルの方だよね。
すっごい来るっすね。
例えばさ、もう47都道府県全部回ったりしたの？
あ、してます、してます。
うわ、すげえな。余裕でしてるんだ、すごいね。
まあ、もう何年も、ほんまに幼少期にちらっと行っただけみたいな県もあったりするんですけど、一応。
はい、やっぱいろ、いや、その、ね、いろんなとこに行ってる T 君のおすすめのなんかスポットみたいなのがあったら教えてもらいたいなと思ってて。はい、でも自分もね、多分ね、行ってるはいるんだけど、普通の人に比べれば。はい、けどね、はい、ほぼ9割仕事なんよ。
ああ。
だから、なんだろう、別に、何の考えもなく、あ、そこ行くんですね、みたいな感じだから。
はいはいはい。
感じだから、全然あるところ、逆にその自主的に行ってるってことは、やっぱ思うところもあるだろうから、ちょっと T 君の話聞きたいなと思ってて。
ああ、はいはいはい。そうっすね。まあ、一番行ってよかったなって思ったのは稚内ですね。
稚内
端っこの方へ。
北海道。
はい。
それはまたなんでなの？
いや、なんかもう自然が違います、やっぱり。
自然が違う、なんかゴールデンカムイみたいなこと言ってたよ。
日本の見慣れた景色じゃないんで、
まあ、それは
当然緯度高いですよ、あっちの方だと。東京から稚内に実は直行便がありまして。
あるんだ。
そうです。まあ、多分行政が要望とかして、まあ、運行してると思うんですけども、そう、1日1往復かな、ありまして。
北海道の一番上だよね、だからね。
そうです、そうです。
宗谷岬とかあの辺の方だよね。
ああ、そうです。
ないな。稚内までは。
飛ぶんですけど、もう着陸前に見える景色がなんか、すごい、すごいっすよね、本当にもう。
もうロシアなんだ。
ロシアは僕行ったことないんで分かんないです
けど。いや、なんかイメージ的に
。なんすかね。なんか、いや、本当に、人の、なんだろう。まあ、空港に降り立つところは、その空港の近くっていうか、まあ、うん、着陸前の景色っていうところでは、なんか、なんですかね、うん、まず人の手はあんまり感じない。
へ
ぇ。もちろん、道路ちらほらあったりするんですけど、うん、本当に自然そのまま残ってるみたいな感じ。
へ
ぇ。山とかも、なんか、ほら、日本の見慣れた山とかじゃなくて、あの辺だと、まあ、うん、丘みたいな感じで、こう、バーって広がって、なんか
全然イメージわかないもんね。
そう
ないから。いや、全然、いや、いい、それはダメとかじゃなくてね。そんなに日本感がないんだ。
ないです、本当にもう、全然。もちろん、沖縄とか行くときも、確かに違うなってのはあるんですけども。
うん、
でも、沖縄とか、多分割とイメージついてるからなんでしょうね、その。
まあ、確かにね。
沖縄産後症
の仕事で何度も行ったけど、別にあんまり、まあ、沖縄だなって感じだよね。
うん、なんですけど、北海道は、お
おって感じなんだ。
着陸の時もそうですし、あと、まあ、そっから電車で、電車とかも鉄道で移動したんですけども、
うん、
その時もね、なんかもうすごい、すごい走ってんなみたいな
感じ。世界の車窓から状態なんだ、もう。
いや、ほんまにそうです、本当に。めちゃくちゃ蛇行して流れがゆっくりな川みたいなのとかね。
はあ、なるほど。
まあまあでも、なんだろう。ほら、うん、本州の川とは違います。本州とか、まあ、関東とかで見る川とは全然違う
ような。違うんだ。
か。
はい、でもそれは行った人じゃないと分かんねえな。すごいね。
うん。北海道の中にやっぱ稚内、稚内というか宗谷エリアは。
ああ、宗谷岬ね、隣の。はい。
印象的でしたね。
あとはどこかあります？
え、逆にどういうところにそうなんですかね、興味があるとかってあります？ちゃんまさんとか新規さん的に。
いやでも今の話はすごく面白かったですよ。
ああ、
どうまで行ったことないね。これ北は宮城までやし。
はい、まあみんなでもそんなもんですよね。
あれか、南は一応鹿児島に入ったことあるけど。
それは千年さんの結婚式でしょ。
ああ、なるほど。
あ、でもそう考えたら鹿児島も相当びっくりしたかな。駅前の駅前で出たら、はい、桜島がもくもく煙上げてるから。
ああ、
活火山この距離に見えるんやって思いましたね。
こんなの、ねえ。関東とかだったらもう大騒ぎじゃないですか。
まあまあまあ。うん。
ああ、ここで、いや、今日は火山灰が大丈夫だよみたいなことなんか言う。いや、そういう次元じゃないような気がするんだけどと思って。
それとあれですよ、天気予報の風向き予報がついてるのが笑いました。笑ってたんですけど、ああ、これがあれか、噂に聞いてる、灰のための風予報か。
そうそうそう。いや確かにここ住んでたらやっぱ西郷さんも思うところあるよなと思い、なんかいろいろ考えちゃいましたもんね。ああ、そうね、確かに鹿児島もびっくりしたかな。
鹿児島か。
ああ。そのか、桜島でね、桜島が一番びっくりした。
はい、うん。
地下と思ったもん。なんか。
確かにね、近いっす
よね。危なと思って。
昔、それこそ今の職業じゃない頃ですけど、
はい。
勤めてる会社の社長に、お供で付き合わされて、
はい。
福岡ドームの最終戦を見に行くっていう。
福岡ドームって、ペイペイドームじゃなくて、今の。
福岡の、だからまだ大英が現役の頃ですよ。
うん、うん。
あ、その時からもうドームでしたっけ？だ、
1990何年かから福岡ドームになってる。94年、そのぐらいですかね。
へー。
完全に接待交代で私行くっていう状態で、全く興味がない パリーグを見に行くっていう。
だってまだ門田とか行くぐらいじゃない、行ったぐらいじゃ
ない。ないけど、
なんか井口とか北斗とか。
ああ、いや、あの辺か。
だときですけど。
はい。
最終戦ね、あそこね、球場の中でね、花火あげるんですよ。っていうのをね、何の考えもなく見て、おっさんらがはしゃいでる横で見てなきゃいけないっていう、地獄のような。
新球種、お前、野球好きだから一緒に行くか、みたいな感じですよね、多分ね、ノリ的には。
まあ、野球分かってるやつを連れてった方が、まだ、ええやろうというところで連れてかれるっていう。まあね、今日の熱球なんかどうでもいいよとは言えない。
T 君、球場も結構行ってるよね、その流れで言うと。
うん、はい。12球団も全部行ってます。
全部行った、すご
い。まあ、阪神戦以外で行ってるのもありますけども。
まあまあ、それ全然いいんだけど。その中で言うと、どこがやっぱり一番印象に残ってる、いい悪いは全然置いといて。
印象に残ってる。まあ、ベタなんですけど、エスコンになっちゃいますよね、今はね。
エスコンなんだ。へ
ぇ。でも、だって、ダントツは新しいんでね。
まあまあまあ、それはそうだね。
うん、まあ、それ抜きにすると、
うん、
もう結局新しい順になっちゃうんですけど、松田とか、
ね。ああ、やっぱ新しい方がいいんだね。
でも、松田は、その球場そのものというよりかは、その雰囲気の問題ですよね、やっぱり。
ああ、雰囲気。
阪神ファンって、大体どこに行っても、ね、まあ、半分とは言えずも3割ぐらいいるじゃないですか。
基本だから我が物顔でいるよね。
はい。
ね、
うん、広島もう完全アウェーやったんで。
へえ。なんかそういう感覚ないね。それはちょ
っと
前に
体験したことないぞっていう。
ああ、それ面白いね。
はい。のが印象的でしたね。うん。
広島はそうね、行ったことはあるけど、なんかもう、新幹線から降りてすぐにもうカープ坊や出てきたから。はいはい、すげえな、本当に売りがねえんだなと思って。だって、東京駅降りて、つば九郎いないじゃないと思っ 思って。
まあ確かに。うん。
スパクーとかジャビットどこ探してもいないのに、すげえなと思って。カープ坊やすげえ押してるぞと思って。
いや広島本当にもうカープの街です。他にもまあサンフレッチェとかね、
あサンフレッチェなるあるある。
ありますけども、結局も広島の街の色ってもう赤じゃないですか。電車も赤ですし、
そういうところも全部リンクしてるんだ。
まあ、もともと多分そのもみじの色とかそういうところもあるんでしょうけど、でもやっぱカープの影響はめちゃくちゃでかい街だと思いますね。うん、
カープありきはありきやろな。
うん、そうですね、うん、あとはそれ以外で言うと横浜スタジアム初めて行った時はおおって
なりましたね、ハマスタでしょ。
いや、それはまあ、
なんかわかんない。逆に言うと、俺も子供の頃からよく一番行ってたから、全然なんかあんまり、
ああ、
っていう感じはないんだよね。野球場って言ったら先にあっちだったから、神宮とかより。
はいはい、いや、僕が初めて行ったのって、もうリニューアル終わってから、終わってからっていうか、まあ、要は DeNA になってからだったんで。
うん、
なんかその球場の雰囲気的なところ。
ああ、それは横浜のってことか。
そうですね。その、はい、試合中のイベントとか演出とかそういったところが、やっぱ僕、だからその、大学で横浜出るまでは、基本的に甲子園と京セラでしか見たことなかったんで、
うんうん、
ああいうなんですかね、こう、スポーツショー的な演出。
うんうんうんうん、
まあ、甲子園もまあやってなくはなかったんですけど、うんちょっとクオリティが違うなと思って。
いや、確かにね。それはもう全力だもんね、そこに。
はい。その辺、そうですね。ベイスターズのああいうところっていうのはすごい、
うん、
そうですね。すごいなと思ったし、まあ、あれを見たあたりから僕もいろんな球場行くようになったってい うの
はあ
って。
ああ、それはでも大きいね。
大きいですね、ベイスターズのあのハマスターっていうのは。うん、あとはまあ、もう一つ、それと別の視点で言うと、ちっちゃいっていう。甲子園と京セラしか見てなかった。
まあ確かにね。
ありましたね。
逆に言うとね、なんかあれなんだよね。それこそ DeNA になる前に TBS がやってる最終戦を見に行ったのよ、
はいはい、
たまたま。
お
で、その日初めて筒香がホームラン打ったの、阪神戦で。
はいはいはい。
で、で今年のなんか最終戦も阪神戦だったから、テレビで見てたけど、やっぱすごいなと純粋に思ってて、
うんうん、
すごいなと思って。っていうのも、その TBS が撤退して、どこが買うみたいな話もちゃんと上がってなかったんだよね、その時、試合見に行った時は。はいはいはい、
うんうん、
で、最終戦で、阪神確か負けちゃってたんだけど、
ほうほう、
で、終わって、で阪神の選手が、まあ、今年と同じように出てきて挨拶したの、
うんうん、
でおーおーってみんなで手振ったりとかして、おで横浜スタジアムでの横浜ベイスターズも最後だからなんかやんのかなと思ったら何にも決めてないのよ多分。でも阪神の選手がなんかわざと急な外野とか回って時間稼いでるのよ。それがもう見え見えで
。マジですか。
でも、横浜ベンチ側が、どうすんのどうすんのって、みんな選手がなんかいろんなスタッフとかに聞いてるんで、いや、ちょっと待ってくださいね、みたいなの、もう見えるのよ。で、終わった後、とりあえずなんかもう、マイク一本だけ出してきて、なんか、並ばなきゃいけないのみたいなの、すげえかったらさそうに選手もなんか出てきて。で、なんか、球団社長が、いや、まだちょっとこの先どうなるか分かんないですけど、みたいな挨拶だけして終わったのよ。ダメだ、この球団と思ったもん、それ見たときに。阪神の方全然立派じゃねえか、アウェーなのにと思って。でそこから比べたら、もう今年のやつが運命だね、もう本当に。
いやー、
よく DeNA さん頑張ってるなっていうのはすごく思いましたね。
うん、
今のオーナーさん、よく現地にいらっしゃってるの、よくニュースになりますもんね、あの女性の。
ああ、はいはいはい、はい、
まあ。あのスタンスはやっぱりファン見てますよね、絶対。
まあそうですね。だ本当、でも、まあ、DeNA 偉いなと思ったのは、球場を買い取って、最初にやった仕事を、最初にやったことが、トイレを全部改装したんですよね。
うんうんうん、
それは偉いなと思いましたね。なんか普通だったらなんか、もうちょっと先に席を増やすとか、
はい、
そういうようなことをやるんだけど、まずトイレを全部改装して、特に女子トイレ、
うん、
別にじゃあ汚かったかって言われたら、まあ別にそこまで、まあ、昭和感はあったけどっていう、ああ偉いなと思うね。なんかやっぱりファンの目線に立ってやってるんだなっていうのはすごく感じましたね。
っていうか、まあ横浜の球場ってまあよく売りましたよね、あれあれ結構違う、あの笑ってる話じゃなくて、あれめんどくさかったんですよ、あれ実はシステムが。
なんか市が持ってるんですよね、
確か、違うんですよ、あれね、建てるために金集めるのに株で売ったんですよ、確か席を。
ああ、なるほど。
席持ったはずなんですよ。
民間人が席持ってたんだ。
確かなんかそんな、だから売り方をしてたんで、
はいはい。
もう何年間とか結構長い間、要は占有席ですみたいな売り方を確かしてたんで、なんか、なんか、なんと急所じゃないの、作りが。
ああ。
めんどくさかったはずなんですけどね。
よくやりましたけど、相当頑張ったんでしょうね。
うん、と思いますけどね、それに関しては。
ねえ、もう本当ね、確かに中学、高校の頃はすごかったですからね、もう本当に、なんかね、ただの汚い席が並んでるだけでしたからね。で、絶対に負けるっていう、その絶対に負けるってことは裏切らないですよ。
うん、実は入ったことないんですよね。
そうだ、だから今度、新木さん、今度行きましょう、来年あたり。
そう、見上げてはずっと横通ってたんですけどね。
ああ、そう言ってましたね。だから、ハマスタでデイゲームを見て、で、中華街行ってねっていうのを、ね、せねさんもやりたいって言ったから。
まあ、昔、それこそ母方の実家が横浜に、
そうね。
祖父母が亡くなったんで、家潰しちゃったんで、行くことも全然なくなっちゃったんですけど、それこそ横浜高校のある農研大だったんですよ。
ああ、はいはい。
お
なんで、それこそ子供の頃よ、松坂が出るはるか昔のあれですよ、横浜高校ですよ。うん、もう普通に学校に入っていって遊ぶみたいなことをしてました。
そうですね、横浜高校で鍼灸師が遊具で遊んでるっていうのはいいですね、これね。
私がその頃は遊んでた頃は、横浜高校弱かったわけです、ね。横浜は Y 校。
Y 校ね、Y 校が強かった。
横浜商業が強かったんです。
はいはい、
ちょっとクリーム色のユニフォームのチームが、
はい、
っていうのがあったんで、決して悪意があるわけじゃないですけど、そういうところで若干牧歌的だって、田舎は田舎、
そうですね、現代確かにね、田舎田舎ですからね。はい、わかりました。っていうそんな感じでしょうかね、とりあえず。
うん、
はい。はい、新木さん、新木さん、なんか、あと、話し足りないことありますか？
いや、大丈夫ですよ、私、
全然。じゃぜひ、あれですね、稚内とエスコンとハマスタの演出ですね、行きたいなと思いますんで、改めて。
一応、補足ですけど。
単純に北海道は行ってみたいなと思いますけどね。
はいはい、アーティ君どうぞ。はい、
いや、稚内とエスコンを簡単に一つの旅行で行こうと考えたら厳しいですってことだけ言って
ます。そうですね、
別に行けなくはないですけどね、2泊3日ぐらいあれば。でもそれは多分普通の人がしたらってなるような行程になりそう
なんで。東京大阪ぐらい離れてるね、多分ね。
そうですね、うん、
車で 1,2 時間じゃ行けな い
全然そんなもんじゃないですもん。はい、鉄道で何時間とか。
わかりました。ということで、じゃあそんな感じで、
はい、
今週もありがとうございました。T 君、また、次回もまたお待ちしております。
はい。
はい。よろしくお願いします。
今日は、
お疲れ様でした。
これで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。
はい。
はい。